2006年5月から大体10年やってます。しか
もおまんブルノ
リーサイドライ
さあ、いうことでございまして、今回8月25日金曜日のですね、まあ、夜8時半前というところでございまして、もう夏も終わろうとしている中ですね、もしかすると聞いててあれいつもとなんか違ってうるせえぞと
一瞬ちょっと上げてみましょう
上げてみましょうか。なんか音乗ってんなっていうことを思われる方もいると思うんですけども、夏も終わろうとしているこの時期になってですよあのうちの会社にですね、サーキュレーターっつうんですかね、
冷風扇というんですか、
棒状の扇風機みたいのがあったんですけど、うん、今までなんか使ってなかったんですよ使ってないというか、まあ、会社自体で使ってなかったんですけれども、でうちの会社、多分部屋の広さに対してエアコンの大きさが間に合ってないんですねで B 祭を取ってるスペースっていうのがエアコンから一番遠いところにあるんですよ
しかも、はい、あれなんですよね、ホワイトボードが完全に壁になってるんですよね。
そうだ、僕らがいるスペースの後ろにホワイトボードがあって、でエアコンの冷気がこっちまで来ないっていう状況の中ですねこの夏お送りしてきたんですけれども、あれこれサーキュレーターあんじゃんつうことでつけてみたらめちゃめちゃ快適なの信じられないぐらい涼しい
辛かった場面が今年は 4,5 回あったんです。
あった夏の終わりに気がついたこのサーキュレーターとても使い勝手がいいということに、うん、いうことで、まあ、まだね、多分おそらく残暑も厳しいでしょうから、うん、これ多分申し訳ないんですけども、ここから先まだ1ヶ月ぐらいこういう音がノイズが乗った状態で B さんへ送りさせていただくというところになると思うんですけれども、ですよ、まあ最近のさエンターテインメントに関して特に映像、うん、まあ、映画とかドラマとかってさ、うん、それこそあれですよ、三浦が今ハマってるなんだっけ、TBS のドラマ日曜日
じゃ、ビバン
とかもさ、なんつったらいいの、フィクションではあるんだけれども、うん、見てる人があまりにそれちょっと荒唐無稽じゃねみたいのって、うん、なんていうの、なんていうの、気持ちが没入できなかったりするわけじゃない、あらが見えたりすると、うん、なんつうの、そういくらなんでも、だから一番分かりやすい例で言うと、これもうフィクションじゃ、ノンフィクションになっちゃったけど、その WBC の時の大谷みたいなことですよいくらなんでもそれはさっていうできすぎじゃねとかさリアリティがないよっていうこと、ま
あ、ゾンビドラ映画とかそうじゃないですか、
はいはいはい、まあゾンビ映画とかだとこうなんつうの、完全なフィクションだからいいけども、そのなんつうの、リアルでみんなに感じてほしいっていうものを作る場合っていうのは、なるべくリアリティがないと、本当に起きてるんじゃないかこういうことがみたいなことがないと、やっぱこう没入できないわけじゃないですか。いや、それで言うとね思ったんですけど、どんな荒唐無稽な話でも、うん、舞台がロシアだったら成立するんじゃないかっていう
変な事情を聞かれるから、
今日もねニュースも、ね、ぶった切っていこうと思うんですけれども、そこまで言うかっていうぐらいぶった切っていこうと思うんですけどいやだってさ、まあ、プリゴジンのニュースですよまあ大体、まあ、皆さんどれほど興味持ってるのか分かんないけども、俺は結構興味を持って見てるんですけども、だからロシアにプリゴジンっていう人がいるわけですよ。でこれはまあだから今まさにね、こうウクライナとの戦争がまだ続いてるプーチン大統領の、まあ、腹心中の腹心と言われてる人であって、でなんかどうやらそもそもはなんか刑務所入ってた人なんだよね。
あ、そう
なんですよ。だから何かしら前科があって、それで出所後に なんかプーチンが当時副州知事みたいのをやってた州で、ロシアの州でレストランをやったことによって大成功し、それでそこの店にプーチンもこう接待とかで使ったりとかしてて、プーチンの料理番みたいなことみたいなところでポジションを作ったとこから、そう、料理人じゃないな、料理ビジネス、レストラン経営みたいなこと、それでプーチンの料理番みたいなところから、なんていうの、成り上がっていき、ロシアではどうやら法律では禁止されてるんでらしいんだけど、ワグネルという民間軍事会社ってよくわからない会社を作り、で、今回もこのウクライナとの戦争にも、まあなんつったのかな、傭兵っていう形だと思うんだけど、だからなんつうの、その正規の国の軍隊に所属してるんじゃなくて、あくまでビジネスとして戦争をするっていうところで兵隊を派遣してた人なわけです、プリゴジンという人が。んで、今まではプーチンとは蜜月関係だったわけなんですけれども、軍の上の方、ロシア軍の上の方が、まあこれがおそらくもう平たい言い方すると、プリゴジンからしてみると、まあロシア軍全体でもそう思ってるのかもしれないけど、あいつは使えねえなと。まあ上の人が使えないのはどこの会社でもよくある話ですよ。で、もう戦術も戦略とか戦術もめちゃくちゃだと。で、なおかつ補給が来ねえと。前線に食料だ、弾丸だ、そういうのが来ねえっていうところで、この6月にプリゴジンがブチ切れて、その上層部を散々批判する動画を、そのなんかロシア版のツイッター的なものにぶちまけてあげく、ワグネルのやつらを率いてロシア軍を突破し、ウクライナ戦線のそれでモスクワまで何百キロのところまで迫るっていう、まあだから反乱ですよね、簡単に言うと、っていうことを起こしたわけですよ。で、ただなんでかわからないんだけど、モスクワまで何百キロのところまで来てると、下手すると行く気になればもっと行けたはずなんだけども、ここで隣の国のベラルーシの大統領が、まあまあっつうことで仲介に入ったらしいのよ。だからそのプリゴジンとプーチンの間に。それで、何らかの手打ちが行われたわけなんですよ。で、プーチンっていう人は、これまでも自分に歯向かった人を暗殺したことは、枚挙にいとまがないことあるんですよ。不可解な死。ロシアから亡命した人がイギリスとかで、こうイギリスの公演とかで不可解な死を遂げるみたいなことっていうのはもういくらでもあるっていうことなんですけれども、で、まあさ、もう完全にプーチンにはむ、まあ表立ってプーチンを批判したわけではなくて、プリゴジンはロシア軍の上層部を批判してたわけなんだけど、どう考えたって口にしてないだけでプーチンを批判してるんですよ。
まあまあ、そうですからね。
はいはいはいはい。で、言ったら、これは許されるわけがないんですよ、ロシアの国内で、そんなこと。
それどころじゃないこともありします。
はい、プーチンのね、まあ、ほぼ独裁国家と言ってもおかしくないほどのあの国で、そんなこと許されるわけがないんですけれども、何らかの手打ちが行われ、それで、ベラルーシかなんかにプリゴジンはこう移送されて、で、そこからもう一回ワグネルで今度アフリカ戦線の方に行ってたという情報もある。で、なんならもうその一回手打ちを行われた時点で殺されたんじゃねえかってすらあったわけです、まあプーチンというかロシアが今までやってきたことだったらおかしくない、わけですよ。んで、なんだけど、どうやら何らかの手打ちが行われて、数日前にそのロシア版ツイッター的なので、プリゴジンは今西アフリカにいるんだみたいな感じのをアップしたりとかしてたわけですね。それがですよ、まあ、ニュースでご存知の方もいると思うんですけれども、こんなあからさまなことするっていうことが起きたんですけど、プリゴジンとその仲間たちが乗ったと思われる、小型飛行機、プリゴジンのプライベートジェット的な小型飛行機が、表向きなことだけを言うと墜落し、その搭乗名簿にプリゴジンの名前などもあったと いうふうに言われてるんですけども、これは事実だけを今のところ言っただけで、これ明らかにあの撃墜されてるんですよ
そんなタイミングで綺麗なことが綺麗っていうか、
なんつった
らいいの、そんなにそんなにすんなりいくっていうぐらい、
そんなこと起きるっていう
ライバルじゃないです
かね。いやだけどさで言って、そのニュースを聞いた時に俺はもともと興味持ってね知ってたから、うん、プーチンさもうちょっとスマートにやらないのと今まではその、ね、プーチンに歯向かって亡命した人とかも何年間か泳がせた上でそれで毒殺みたいな感じ、うん、でまあ、どう考えたところロシアがやったろうとか思われながらも、うん、いやいやそれは知らないよみたいな感じで、うん、まあ、実際問題明確な証拠はなかったりするわけだから、もう今回に関してさ、ロシアの領土内でさ撃墜されるっていうさ、そんなやり方あるって思ったわ、まあ、思ったんですよ。ただね、その次最近さミッションインポッシブル見てきたばっかりの俺ですよ、はいはいね、これはさみんなが今だからさ、各国、まあ、アメリカのとかもさ、まあ、ロシアが関与してることに間違いない だろう的なさ声明を出したりとかしてるわけじゃない。だけどさ、これ違う筋書きあんじゃねえのって思ってさ、そのミッションインポッシブル的な発想で言うとね、これさまずおかしいなと思うところがさ、そのモスクワまで何百キロのところまで迫っていながら、まあもちろんそれ以上行くとやられるかもしれないってことがあったかもしれないけれども、そこで何らかの手打ちが行われたわけじゃないですか、うん、でもさ
引き返すっていうことを、
うん、プリゴジンからするとさプーチンのやり方知ってるわけじゃん、うん、って言ったらさ、ここで手打ちしたところで俺いつか殺されんなって思うじゃん、うんうん、それで、あ、まあじゃあさ引き返すよってすんなり飲むほどバカじゃないでしょ、どう考えたって
まあなんというか普通は亡命に走る
ところ、うん、そうそうそうそう、なんならさアメリカとかにできることならさ亡命して、それでも多分、うん、どっかで暗殺しに来るよロシアはだから 100% 身の安全はないとは思いつつも、鵜呑みにしてさ、あ、じゃあすみませんでした向かっちゃってつってさ、控えます控えますみたいなことは絶対ないわけじゃん、うん、で言うとさプリゴジンの方からするとさ、確実に身の安全を保障してもらわなきゃ困りますってことだよね、うん、し自分がその立場だったら絶対そう思うよね、うん、これだってさもう世界どこ逃げても追い回されるんだよ絶対にで言ったらさ、その手打ちの内容はさ明らかになってないわけじゃない。これどうって思う筋書きなんですけども、プリゴジンとプーチンの間の密約として、俺をプリゴジンがね、俺を死んだことにしてくれ、うん、っていうのどうで、新しい ID をロシアだからいくらでもそんなのできるじゃん、だから別人として生かしてくれっていうのってどう、これ事故を装って死んだ体にする、
ですね、うん、ビバンを見てるとありえる
でもさ、そうまさにミッションインポッシブルとかもそうなわけよ一度死んだことにして、うん、でそれこそだからミッションインポッシブルだとトム・クルーズの奥さんが、うん、そのミッションに巻き込まれて、うん、もう二人でいるのは危険だってことになって、でセルビアかなんかで抹殺されたことになってる奥さんはだけどそれは新しい ID だから新しい戸籍をもらって生き続けてるっていうストーリーだったりするんだけど、それしかなくない、どう考えても、うん、だってさ、しかもさこんなあからさまに殺す
、まあ、
うん、
うん、誰もメリットがない状態ですよね、これね。
だってもう、
本当にほ、ほ、うん、その、もし、その、うん、ね、我々の推測が正しいならば、
うん、
こんな分かりやすくね、世界に向けてそんなことや
ったら。しかもさ、他国ならばですよ、自分の国の中でやったらさ、あれじゃん、もうさ、みんなお前がやったじゃんって思うじゃん。でもこれはさ逆のことだと考えたらさ、死んだと見せかけるってことだとしたらこれぐらい派手な方が良くないっていうところ
。分かりやすいですもんね、絶対生きてると思うんですよね。
うん、で言ったらさ、だから、まあ、何らかの関係でこれからさ、ロシアさ、まあ、死体を DNA 鑑定するって言ってんだけど、うん、そんな結果なんか嘘に決まってんじゃん。絶対、まあ、なんつうの、結果なんかそんな信用できるわけないじゃん、ロシアの言ってることなんか。だとしたらそれしかないんじゃないかなと思ってっていう風なぐらい口頭無形なことがロシアだったらまかり通るんですよ。ロシアが舞台だと。いや、だから創作意欲のある人たちはロシアを舞台にすればどんな話でも、
うん、いけるかもし
れない。だってさ、飛行機落とすんだぜ。頭おかすんだよ。どうかしてんのよ。
命を何とも思ってない
ですよね。いや、何とも思ってねえし、
怖い話ですよ。
いや、だからその飛行機に乗ってた人たちも、なんなら人が乗ってないかもしんなかよ、うん、まあ、搭乗名簿というものがあって、
だってね、変な話ね、うん、ドローンがある時代ですから、うん、あり得るはあり得るしね。
そうそうそうそうそうそう、
無人飛行機だ
ってし、まあ、もしかするとそこはその冷徹だから、うん、まあ何、乗務員が何人か死んでもいいみたいな感じの決断をプーチンがしてるのかもしれない。それぐらいの人でしょ、絶対に。それぐらい人の命を何とも思わない人じゃないですか。んで、まあまあそうか、その飛行機に搭乗名簿があったとしても別にプリゴジン本人が乗ってる必要は別にないわけだよ、きっと。ロシアだったらそうなると関係ない人を乗せてんで飛行機を撃ち落とした。
怖い国、あ、怖い国じゃない。
怖い国。これは俺の今考えた、俺が映画化しようとしてるストーリーだから。でもさ、この説もさ、全くないとは思えないもんね。うん、ロシアだもんだって。
うん、なんというか、うん、なんというかね。
うん。
それぐらいあってもおかしくない
ってことが、おかしくないよね、
今まで
合ってる
からしょうがないですよね、もうね。
いや、だってさ、今までの暗殺の仕方とかもさ、なんか毒を使ったりとかさ、なんか放射線みたいのを使ったりとかしてるわけよ。そんなのさ、本当映画の世界でしかないよっていうこと
だ。どこに動力かけてるんだって話なんですけどね、本当に。
いや、でももう世界の果てまで追っかけるわけよ、裏切り者は。いやー、これちょっとだから映画化だな、映画化。今だから本当にいろんなことをロシアが舞台にすると全部なきにしもあらずって思えちゃうから、創作意欲のあることは ぜひですね、そういう作品を作ると映画化もしやすいんじゃないですか、きっと。いや、でもさ、ロシアのさ、国のちょっと分かんねえとこあってさ、そのさ、ミッションインポッシブルって何だったっけな、3かな かなんかが、クレムリンを爆破するってやつだったね。でさ、それどう考えたってさ、ロシアの協力ないと取れないのよ。
まあ似たようなの作ったとてですもんね。
うん、それさ、よく協力してんなと思ってさ、協力してないのかな、もう作っちゃったのかな。
いや、おかしくないですよ、作ってても。
まあハリウッドだからね、うん、だからハリウッドと、ハリウッドがロシアを舞台にした映画作ったらもうとんでもないものができるよ、きっと。あのハリウッドのアイデアと金と。でロシアっていう舞台にしてどんなストーリーでもありえちゃうなって思える、うん、のでなおかつ最高の CG とかの VFX みたいな技術とか使ったらなんすごいのが作れるよ、きっと。ということで今週も早速いってみましょう。石川コンマグルンの B サイドやライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そして、ブルーンさんお仕事お休みです。本場さんがもしかしたらどっかでというような感じでございます。まあお仕事されてるみたいなんですけど、早く終わったら参加しますみたいな感じでやる人。いやでもその三浦が見てるやつも俺実は初回をちらっと見てて、なんかのタイミングで見て、 うん、であこれ面白そうだなと思ってな思ったんだけど、まあ、結果まだ手出してないっていうことだけど、あれ絶対面白いと思う多分、うん、
しかも今もうストーリーが変わり始めてるんで、
はいはいはい、
より面白くなってきた。あこうなってくるってい
う、あれもだからなんつうの、国の裏側といったら変ですけども、
知らない世界の話が出てくるんで、
いわゆる公安みたいなことですよね、うん、そのだからまあ言ってしまうとスパイに近しいところのこう動きをしている人たちがその海外を舞台にみたいなことですよね、
うん、国オフィシャルのそういう機関と、
はい、
アンオフィシャルの機関が、
はいはい、はいはいはい、今で言ったらさ、まあ日本にいるとそういうのさあんまり感じないじゃん普段の生活の中で、だからそれをリアルのように思わせてるところが作品のすごいところだよね、きっとあってもあるんじゃないか、こんなことが実際問題あるかどうかわからないけども思わせるのがすごいところなんですけども、まあ俺実はぶっちゃけだし今月あんま忙しくないんですよ、
うん、
ただなんつうの完全に休みになんなくて、この日にこれだけちょこっとやんなきゃいけない、しかもその日じゃないとできないみたいな仕事があるわけですよ。例えばですけれども、まあ、例えば番組のメールとかは、ね、その日じゃないと見れないとかいうのとかってあるじゃないですか。で、これは何曜日だっけな、火曜日の日か、なんか日本放送行ってまあ、次の日オールナイトだから麦坂のオールナイトの番組のメールを見とこうか、その前の週に来たやつをね、これ全部メールしていた見とこうかと思ったんだけど、その前の日に半分くらい見終わってたのよ、うん、で言うと、まあ、あと多分1時間もあれば先週の生放送中に来たメールとか全部メールせんなみたいな感じで、いや待てよと、その1時間のためにわざわざ日本行く必要ねえなと、いや、まあ、行かなきゃ見れないんだけど、うん、よく考えたら明日だから水曜日の日、俺昼の1時から収録張って、でそれ3時に終わるわけよ、で3時で乃木のオールナイトの準備は 毎週大体夕方6時ぐらいからやってっから、その間にやればいいんじゃないと思って、あれじゃあ俺今日休めちゃうなと、
うん、結構遅かった
あ休んでもいいなと思って、でそれをだから昼過ぎに起きて風呂入りながら、あ無理に行く必要ねえな今日みたいなことに気づいたわけですよ。でもそこからでもまあやっといた方が明日は楽になるしなみたいな微妙な葛藤があったんですわかるこの感じ、なんか
日曜日における明日やれるけど今やった方がいいやん、
はいはい、で、まあ、やった方がいいと思って やることもあるけれども、でもな1時間で終わることだって明日でよくねーみたいな葛藤をしながらも、ミヤネ屋を見つつでそして4時前ぐらいになったら、あ相棒の再放送やってんなとっていう風になっていくわけですよ。でとさ、もう相棒の再放送見始めた時点でもうダメだよね。
でもあれ見ちゃうと1日終わる。
そうそうそうそうそうそうで、あーなんか日が暮れてきたなと思って、俺今日や日放送行くのやめちゃうのかなって自分に対してこう疑問を持ちながらも、なんかでもちょっと腹減ったな、ラーメン食いてえな久しぶりになんて思って、あじゃあ渋谷の経過のラーメン、熊本ラーメン食いに行くか、でも一応まだ自分の気持ちの中に日放送行こうかなって気持ちもあるから、手ぶらじゃなくて一応リュックだけ、仕事用のリュックだけ持ってくる
自分のことぐらいさっさと決めりゃいいのにフリーで、そういう、そこがフリーランスの強みじゃないですか、
そう
こっちはいちいち会社に報告後追いで、うちの厳密ではダメなんですけど、うちの会社はそれは認められてないようで認められてるんで、
うん、
今日はオフってことにしちゃおう、
はいはいはい、
後ろめってさはあるんですよ、そういうの、
はいはいはい、
しなくていいわけじゃないですか、
しなくていいんだけどでリュックショって渋谷のさセンター街であるサックマモトライブの経過行ってさ、あれどうしようかな、もうだいぶ日も暮れてきてるし、ビールを飲んじゃうのかな俺ビールを飲んだらもう日放送に行かなくていいよねみたいな
そうですね、ビールって確実に今日はオフっていうスイッチ、
そうで、まあもうビール頼んでしまった
わけですよもうシャットダウンですよ
でラーメンの大盛りかなんか食ったりとかしてて、ビール飲みながら、であもう今日これでご飯食べるのやめちゃおう、 で、あ、だったらもっと腹に何か入れようと、これがもう最後の今日飯だったらっつって、で、あ、そういえばマクドナルドでフライドポテトが安いぞ今なんて思って、フライドポテトで L2 つくらい食っちゃおうかな、
L2 つい
やバーガーを食わずによと思ったけど、今だからそういうのもあるかもしれないけど、渋谷のさセンター街のマクドナルドが行列できてんのよ。ほんで、あーっつって、これ並ぶのめんどくせえなと思って、まあなんでかわかんないけど、あそこなんだっけ、あそこにあるハンバーガー屋さん、ワッパーのところ、
ウェンディーズ
的なところに行っちゃって、でもハンバーガーかなんか食っちゃったんですけど、でもまだあれよ、その時点でまだ6時前なんだよ、うん、あれなんか急に休みにしちゃったけどやることねえなと思って、んでまあでも飲んじゃってるし一回家帰るかと思って、本当に何ラーメン食うためだけに渋谷に来て家帰ったわけですよ。
たまには必要ですよ、そういう緩い休み。
はい、それでね、あ、じゃあもう酒飲みながらナイター見ちゃうかと、うん、悪くねえなって言って、でしかも確かその日だったと思うけど BS で何試合か中継やってたんですよ。んでまあナイター見て、確かその日巨人も勝ったりしてご機嫌だったんですけども、まあ、そうするとさ、ナイターだからさ、3時間ぐらいこう時間が潰れてるわけですよ。で、BS ってさ、みんな見る？それとも見ない？リスナーのみんなはどう？三浦はどう？
いや、そのピンポイントじゃない限りは見ないでしょうね。
まあ、野球好きは、だから BS が結構野球の中継ってるから見ると。
レギュラーで見てるものはないです
よ。俺もないのよ。たださ、それこそ、あのビフォーアフターとかさ、再放送してるとか、あ、面白いな、そうだなって番組とかやってたりとか、あとそれこそ NHK の BS のさ歴史ものとかの特集とか結構ちゃんと金かかって作っててよかったりするんだけど、そこでですよ、その BS でチャンネルを回してたわけですよ。したら NHK で途中から見たから俺いまいちちゃんと把握できてるんだけど、スポーツのそのドキュメンタリーみたいなのやってたんですけども、うん、パラグライダーってわかります？
パラグライダーは山から滑り降りてやるんですよ。
簡単に言うと
風を受けて
長細いパラシュートみたいなやつを、うん、こう背中にこう背負ってて、それでまあだから言うと丘みたいなところをこう走り降りていって風に乗って飛ぶというやつなんですけど、うんうん、
スカイダイビングの自力版みたいなんですね。
はいはいはいはいはい、そうね、パラシュート効果とスカイダイビングの間ぐらいのやつ、うん、っていうのをやのの特集をやってたんですけど、これがマジどうかしてるなと思ったんだけど、そのさツールドフランスっていう自転車の競技あるじゃないですか。そのだからフランスを国の中をそれこそアルプス山脈とかも含めてさ、こう自転車で一周していくってて、何日間か分かんないけどこう一周していくみたいなのあるじゃないですか。でそれのパラグライダー版でヨーロッパアルプスをパラグライダーで縦断していくっていうレースなんです。
走っては飛んで、
走っては飛んで
着地して走って飛んで、
かいい風が吹かないと飛べないから走るしかないの
よ、うん、競争ですよね。
そうまずどうかしてるぜこの競技っていうのをやってて、一旦CM いきますか
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わない
よ。 MF なんかどうでかいんだから。
石川
おまブルンの
ビーサイドライブ
で、なんかルーどれも途中から見たから分かんねえんだけど、どうやら多分なんだけど、あるヨーロッパアルプスを縦断するんだけど、まあ、どこがスタートか分からない、まあ、フランスあたりなんと思うよ、うん、スタート。それでこうどんどんどんどん南下していって、最後モナコがゴールなんだよ、
うん、
っていうところで2部に行ってきますから、ね、しかもしかも
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。